音声入力、電源ナンバー50、2026年7月4日16時47分。タイトルは、怒りの二形態についての問題。で、まず第1番目に、怒りについて、突如、外で、これはまず1番目は、外出先での怒りです。で、キーな怒りの代表例とすれば、1番目が98年の岡山短大との賠償交渉での森脇課長に対する突如の怒り。2番目に2007年の、豊国原での怒り。3番目に、2008年の報徳薬局相田町での、怒り、旧相田町での怒りの事件があります。まだそれ以外にもいくつもありますが、まずこれについて、解説します。この第一の形態については、常に僕の方に正義、大義があります。すると、その最初のうちは、僕自身が困らないようにするために大義、正義を僕の方に必ず置いて、そして怒らせたのかと思っておりました。しかし、その結果、どういうことが起こるかといえば、怒る必要のないこと、通常の言動で済むことを怒らされたりすること、2つ目には健康的に岡山短大を辞める頃には、怒りの観念というものが、健康悪化を促進して、精神疲弊を招いて、胸焼けから、吐き気から起こってたので、怒りの感情はタブーということを常時言っておりました。まず、健康上よくありません。正当な怒りが必要な時もありますが、正当であっても怒る必要ない時には、健康の被害と同時に、人間関係をややこしくするだけです。で、それではなぜこうしたことを催眠でされるのかを、最初のうちには私に大義を持たせるために、常に私は正しいということを、映画説の立場で貫くためにやったのかと思ってましたが、後にはそうではなくて、隠蔽、つまり催眠を隠蔽する目的を持っていたんじゃないかというふうに疑っております。すなわち、僕の方に大義があり、正義の観点ありますから、僕が正義の怒りをしたんじゃないかというふうに、僕自身も錯覚したり、分析しづらくなっていって、しかし、その怒りというのは、やはり健康だけじゃなくて、気分的にも相当ダメージがありますので、またそういった形での怒りが出ることを恐れて、外出を相当抑制されておりました。もちろん、人間の、保存のために正当な怒りが必要なとあります。思い切った叱り飛ばしたり、怒り飛ばす必要があるとかあります。逆にそういった時には、催眠ストップで、怒りを完璧にストップさせられて、毅然たる行動に取れなくなっているという、逆になってます。本当に思い切り怒らなければいけない時には、ストップがかけられてました。逆に、極端に怒る必要ないところで怒らされているという、他人から見れば不自然に見えます。それを目的であったんでしょう。もう一つは、何と言ってもそういった怒りによって催眠を隠蔽して、これは僕、正義の怒りなのか、催眠による怒りなのかの分析を不可能にする目的でやったんでしょう。今でこそ催眠が公になってますが、一時は、催眠というものを他人にわからないようにするために、いろいろな工夫をしてたようです。その前には、他人どころか僕にもわからないようにするという、ことをやるために、そういったことは利用されたと思います。具体的には、交通問題のナンバー5の豊国原の時に、その問題を触れたいと思います。で、これについて、この怒りがおかしいというのを最初に感じたのが、これは2015年に、アメリカに訪米した時にの帰路に、バンクーバー空港で、怒りまくって大暴れした事件があって、聴衆が1000人ほど、1000人ですか、バンクーバー空港に数千の人が見てたんでしょう。で、数百人がバッと一斉に注目して、係の人も僕の方に体がありますので、みんながイエイイエイイエイという、カナダの空港の事務員なんかが言うし、もう途中でバンクーバー空港を歩いてると、みんなが全員見ているので、かっこないものじゃありません。まあ、簡単に言えば、1000人以上を前にして、大立ち回りをやったという、そういった事件がありました。これで、 確実にこの怒りは催眠であることが分かり、それから波及して、豊国原宝徳のやつも催眠であることが分かった次第です。その次に今度は村で、宝さん、裏の宝さんのところで何かちょっとあった時に大声で、あの道をわめいていて、誰が見てもこれ催眠状態のが、この怒りが催眠から来る怒りというのが 100% 分かる形で実演し、この2つによって催眠怒りのか僕自身の正義の怒りかが判別されました。でもちろん正義の怒りが必要な時ありますが、その時はさっき言ったように大抵催眠ストップかかってて、そして怒るほどのことでない時に、特に法徳なんか怒るようなことではありませんので、非常にそれを催眠で怒らされて何かの挑発をやっていたみたいです。で、しかし大義はこちらなので、それに気がつくのにだいぶ時間かかりました。しかしおかしいとは思ってました。以上で第1話終わります。第2話は怒り、今度は屋内ですが、家の中での独り言での怒りですが、その怒りを利用して対人関係を揉めさせたり、あるいは相手の行動を正当化するために悪用されている疑いがあります。で、まず、軽い例から言っておきます。でこれはMR 君、自動販売機のある MR 君のところの娘さんの件で、の時に全然無関係な件で、そこの家のお子さん等々が寸大の職員に急に催眠で思わされて、寸大に対する怒りを爆破させたら娘さんが勘違いして、何かややこしくなったとありましたが、そういう形での形態が1個あります。同じく裏の宝さんのところも犬の件で、催眠で怒りまくされたことがありましたが、あれ催眠ですが、それによって、勘違いを生むというような形の軽い形態があります。これを応用した形の3例があって、こちらの方は何か罠の匂いがします。で第1例が順に言えば第1例が松本龍氏に関する突如の怒り、第2例が今度はいとこのところの嫁さんに関する怒り、そして第3話がワイガレージさんに対する異常な形でのこの今年の4月5月の怒りという、これらがどうも不自然です。特に、ワイさんについては怒りも何も私はもう関わりたくないと言っておりますのでキーであったという。でそのうちまず松本龍さんの話から入っていきたいと思います。松本龍という方は、この方は、環境、官内閣で環境大臣をやったり、いろいろされた形の方ですが、簡単に言えば、非常にインテリの、インテリの方で、そして、はっきり言えば、僕に言わせれば悪いけども、悪くはないですか、エリートです。で、この方に関しての怒りが、で、奇妙なことがあります。松本龍さんという方は、いろんな顔を持ってますので、どの顔かによって違います。まず、有名なのが、松本慈一郎さんの義理 の孫に当たるということとか、福和空港の大地主、あるいはゼネコン 松本組の一時は筆頭株主、そして、結果論とすれば大富豪です。それから次にインテリの顔というのを、これ後でまた触れましょう。インテリのやつは置いておきまして、それから次に、環境、さっきダブりますが、環境大臣、あるいは防災大臣の顔、それから次に今度は、民主党の国会議員の顔、それから、さらに、ブラ解放同盟の副委員長の顔、いろいろ持ってます。それぞれによって、行動様式が違ってくるでしょう。で、この方については、私は全然怒りも何も持っていないんです。ただ客観で言うたらば、彼が僕より一つ上なので、僕が高校2年の時に、高校1年の時に彼は高校2年生なので、ブラック問題研究の全国集会の岡山県大会なんかで一緒に会ってたはずなんと思ってたんですが、というのはまだその頃は解放同盟分裂してませんので。ところがどうもちょっとじゃあその時会って一緒にいろいろやってればもうちょっと気心を知るはずなんですが、ちょっと違和感あるなと思ったんですが、どちらでもいいですけれども、来られてなかったかもしれません。というのは彼は これは別に問題なんですが、あの名門の福和高校、要するに大阪でいう北野高校に該当するところを出てますので、でもちろんあの福和高校といえば、あのサンバグラ、あの受験のサンバグラスで、あの九州大学に毎年100人ぐらい通す、大阪で言えば北野高校に該当する高校です。でノーベル賞受賞者も出てる、あの僕ら田舎の、僕の出た田舎の受験校とはちょっと違っている学校です。でその後中央大学の法学部行かれたという、大変なあの、まあ、インテリの悪い意味で使ってませんが、インテリの方だというふうに認識しております。家族は関係ありませんが、大体あそこの方は全部優秀なみたいで、特にあの亡くなった次男の方が優秀という話は、あの巷で、僕の方は情報入っておりました。で娘さんは僕無関係ですが、娘さんもあの某大学、学校もちょっと伏せますが、某有名大学でありまして、司法試験通られまして、今、ある県で検事をやっておられます。そういった大変優秀なご一家のようです。そこで、そして彼は高校時代に新聞部の部長をやってたんで、すると受験校で新聞部の部長をやってたらば、ブラック問題研究部活動はできるのは大変難しいので、僕も柔道部やって、ブラック研活動やるまでは大変厳しかったので、結局、ブラック研活動だけにしましたが、ですから、場合によったら、岡山県、高校生集会に来られてなかったかもしれないので、まだ分裂前に一緒にやってたことはなかったかもしれないという方です。まあ、要するに恨みも何もないです。ところがこの方についてある日突然に怒り心頭で言ったわけですね。で何を言ったかといえば、これはもちろんテレビに向かっても言ったかもしれませんが、独り言で言わされたわけですね。彼が何か僕が西宮市の教育委員会の校外学級の時に生徒と何か敵対して何か問題行動を取ったような形でデマとはされたと思ったんで怒り狂ったわけですね。で当時サッカー部の子はボールを蹴って運動、それは学校の授業としてボール、運動会の時ボールを蹴ってどこかで言ってましたが、それは学校の行事で別に健康的でよろしいわけで全然何も言ってません。でむしろ、当時の工学級の子は大社長なら10人ぐらい生徒連れて箕面に個人的に連れて行ったり、もう一人の先生にお供してもらっていうようなことをやってまして、結構かなり人気あったんです。で、もちろん浜脇中学校の人気ありましたが、そこでなぜ君はデマ飛ばすんだいって怒ったわけですね。しかも彼はテレビを通じて言えるけども、僕は反論しようにも当時インターネットだったないから反論できないと。でそこで、デマ飛ばされたらばこっちはかなわんじゃないかという、アクセス権侵害じゃないかで怒鳴り回ったことあるわけです。テレビに向かって松本氏にと、これが催眠の怖さです。これで誰が何の目的でかけた催眠でしょうか。まず第一番目におかしいことは、松本龍氏は西宮市の二の字も言ってません。大社中の田の字も言ってません。その次に、松本龍氏が そういった僕が高学級行ってる時のことについて言動は何にもしてません。つまり彼は何にも言ってないんです。だから彼に僕が怒る全くないんです。アクセス権侵害も何にも、彼は僕の西宮市の教育委員会に会った時の話一言もしてませんし、で僕は大社中でも担当した中1やけど、まあ、はっきり言ったらものすごく人気ありましたけど、生徒の気が分かりますが、浜脇中学校は3年を主として担当しました。これまた人気あって、毎週女の子3人がアパートに入り浸りで遊び回ってましたんで、人気あったんでしょう。ですから、なぜ彼がそういう嘘を言うかで怒らされたわけですが、しかも反論できんじゃないか形で。しかし彼は何にもそんな大社中も、しかも僕は生徒とうまくいってないというデマを飛ばしてみませんので、すると怒る理由全くないんです。つまり彼は全く無関係なわけ。にもかかわらず、どうして僕は彼に対して怒りまくったんでしょうか。すると旗で見ている人は僕と松本龍氏が対立しているように思われますが、僕は彼と対立した覚えはないんですけど、以上です。するとこの怒りが誰かかけた催眠によっての怒りですが、何の目的だったのだろうかという不安が疑惑が出てきました。その応用形態が今度はいとこの嫁さんのやつですが、 あ、これまた写真問題に絡めてしょっちゅう怒らされるわけです。僕は例えば去年の春のドブサレの後で、ハチさんとそれから散髪屋さん等々について見て急に催眠状態になりましたが、ところが不景になって、催眠状態になりましたが、帰ってきて喋ったのはハチさんでも散髪屋さんでもなくて、いとこの嫁さんの娘さんの写真の件ばかり言ったわけですね。主として何を言ったかといえば、もう催眠止めて寝かせてくれと。僕はその話、写真の話はしたくないと。止めてくれ止めてくれ止めてくれって10時ぐらい言ったわけです。とにかく催眠止めてくれ催眠止めてくれ催眠止めてくれって、それだけです。そして本年も急にある日突然に、一月ほど前でしょうか、急にまた娘さんの写真の件を AI に相談する形で、いとこの嫁の件で AI に相談するという形で、急に書かされているような形の奇異な大変音が起こると。その前はプリンターが壊れるたびに、いとこの嫁が関係するかどうか知りませんが、その都度、いとこの嫁に対して怒らされるという。松本龍氏が、県で退社中、あるいは羽巻中等と全然彼関係ないわけ、何も言ってないし。にもかかわらず起こったように、プリンターの件で嫁さんが何かやったり、何か言うたかといえば、言うてないか、僕は聞いてないんです。じゃあ、なぜ怒らされたんでしょうかとなれば、これまた謀略の匂いがします。特に去年の4月については、ドブサレの後で、ハチさんと、それから散髪屋さんに対して、ほんのちょびっと何か違和感を持って、帰ってその2人について言ったのは1分程度です。あとは、全く無関係ないとこの嫁さんの話 ばかりです。しかし、ただ気になるのは、その時いとこの嫁さんが、それを言うのを知ってたごとく、その時に、ハチさんと散髪さんと僕がおった時に、会う前にはしゃぎ回っていたという謎もあります。ちょっとただし、今、彼女の批判は実は今しません。ややこしいから。何か謀略で、僕が彼女に怒らないと、家で怒鳴り回らないと、何か困る不都合があったように思われますが、これが、この携帯がさっき言った松本龍氏にも提供されていました。同じく今年の4月から急に今度はワイガレージについて言わされてますが、僕はもうH 運輸も浜田運輸もそれからあと薬師ガレージも僕は全く無関係だから関わりたくないと一貫して言ってるわけ。にもかかわらず今年になってから急にバッバッバッ催眠で怒らされて、しかもそいつは延々と徹夜で文書書かされて、今黄斑全膜で白内障で目に良くないんで、朝の6時までやらされたらまあ目が疲れるし、もう目が眼精疲労するって時にやらされたらば、これははっきり言って傷害罪、つまり胃の方に脳梗塞が頭痛が生るときに雪の中を胃の方の花火大会に無理やり行かされたわけで、それはもう雪の中を晩の11時ぐらいから朝の2時にかけて自転車で往復4キロかさと同じように目が巻いとるときにワイガレージの件で言わされた書かされたら困るわけ。こっちはあれ怒らされて、もうカッカッカ怒らされてるわけで、その時僕はもう書かれたくない、何回も出したね、凍結宣言、もうこの話は1年ぐらい保留するという、もう Google AI も無視せよという、いや、健康第一で無視せよになってまして、僕もそちらの方を取ってたんですが、なぜか急に怒らされるばかりするという、この異常さがあります。先ほど言ったように、MR 君のところの娘さんと、裏の宝さんのところは何か誤解をしたみたいですが、そういった理由なく怒りがあった人が誤解した人が勘違いするわけ。だ松本龍氏と僕はなぜ対立するわけ、対立する理由ちょっと分からないんですけど、同時になぜ僕は松本龍氏が西村氏の件で関わったというに嘘を言わされたわけ。彼何にも関わってないんですよ。すると、怒りは何だったのかと、僕一方でバーンと怒らされて、彼に向かってはだいぶ怒らされましたけど、悪説権侵害で。だから彼、一言にしてましたの二の字も言ってないわけ。だこのおかしな催眠について、以上で打ち切れます。ナンバー50は便宜ナンバーです。正式な番号ではありません。以上。